サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
もうすでに施設で実際にトライアルとかされてると思うんですけれども、そんな中でこう実際使用して現場からこんなとこ良かったよとかというフィードバックみたいなのがあったらちょっと教えていただけたらなと思います、
はい、使い方としてやっぱり2パターンあると思ってまして、一つは全床にあるいはユニット全床にたくさんの台数入れていただくといった使い方、こちらはどちらかというと職員さんの見守り、総合的な見守りといったところでご評価いただくことが多くてですね、例えば、少ない人数で20床まで見ることができますので、まあ、変な話、ナースステーションから各居室が簡単に見守ることができたと、夜間の循環の負担が非常に減ったといったところがよく喜ばれるようなポイントになります。で、あとは、体重測定、だいたい施設だと月1回だと思うんですけれども、それがもう少し、毎日自動で体重測定ができますので、例えば深夜0時のベッドのかかっている体重を自動で記録するといったような機能もありますので、体重測定が本当に必要なくなったというような声はかなりたくさんあったよというような声が上がってますね。はい。一方で、介護士さんだけじゃなくて看護師さんだとかにも、あと栄養士さんなんかにも見ていただくことがありまして、例えば睡眠のレポートなんかは睡眠剤の効果の検証の参考にしていただいたりですとか、あとは体重なんかでも今まで月1回しか測れてなかったところが数回測れることによって、例えば今の季節なんかだとお水がちゃんと取れてるのかどうかとか、食事がちゃんと夏バテしてないのかといったようなところも毎日のこう体重測定のルーティーンにすることによって意外と早期発見ができたりとか、といったところも面白い使い方なのかなといったようなところではありますね。で、一方でもう本当にかといって、費用も限られているような中で検討いただいてます、導入いただいてますので、少数台数で、ユニットに1台とか2台とかといったような使い方をされている施設さんは本当に離床センサーとして速度を評価いただいて使っていただいてたりとか、あとは本当にお看取り時に最後の呼吸の測定といったところで使っていただいてたりとかといったようなところで喜んでいただいているかなと思っています。
体重の毎日の変化っていうのは勝手にグラフとかになるんですよね。ほんなら
そうなんです。
すごいですね。
そうベッドにね、やっぱり夜寝てる時に自動で測れるっていうのがですね、
書いてて、であとは見た目でね、大体さん痩せたなとか、今乗りそんな感じなんでね、すごいです。それ考えたら
本当に高齢者だけじゃなく私たちのベッドにもあってもいいんじゃないかくらいの、
ダイエットダイエットレポート、
ダイエット
本当にダイエットレポートとしてあってもいいんじゃないかくらいの機能にはなってますね。
むくんでる方でやっぱりちょっとの期間で水分なんていうの、体のむくみが増えて、それを管理しないといけない方でも結構その寝たきりの方が多かったりするので、寝たままそれが分かればすごく助かるなと思いますね。で、自分で言えない人もいてるから、その呼吸がしんどいとかもですし、むくんでしんどいとかそんなも言えない人がいてるから、ちょっと目安になっていいかなと思いました。
そうですね、あとは身長はこちら手入力になるんですけども、大人ってあんまり身長って変わることはあんまりないと思いますので、身長を入れていただくと体重から逆算して BMI のデータも一緒に出してますので、それこそね、いろんなこう目安にしていただくといったところでご活用いただけるようになってますね。
看護師さん喜びそうですね。
本当にそうですね。 今やっぱりこうブームというか流れとして出てるのが、やっぱ客観的なデータをもとに介護をしていくといったところがテーマになることが多いんですけれども、例えばおびとりなんかの今までは10分だとか15分おきに見に行って呼吸してるかどうかの確認をしていたところを機械が代わりにやっていただくといったところで、職員の負担軽減といったところも一つそうなんですけれども、もう一つは呼吸が止まった息を引き取った時間が正確に後から見返すことができるといったところもあるので、マンパワーでやっていくとミスが起きてしまったりとか、なかなかこう思い通りにいかないことってあったりとかするんですけれども、客観的データをさまざまな立場の人が共通で見ることができるといったのは非常にこれからの時代重要になってくるのかな、私たちのセンサーだけに限らずですけれども、うん、はい、一つ、まあ、証拠エビデンスを持って何かこうケアを考えていくといったところは、これから の, 共通のメーカー全体のテーマになってくるのかなと思ってですね。
ね、部品メーカーでこういうとこは得意やということで、まあ、この介護にこれを応用しようということでプロジェクト立ち上げたんですけど、ご苦労されたとか開発のところでなんかプロセス的なところっていうのを教えていただけます、
ね、まあ、私は営業なので、はい、まあ、何分知名度がないというのは非常にハードルとしてあります。今日も、はい、久保さんとお話しするときにえ、峰部屋なんですかみたいな感じです ね本当にでもそれが世の中の本当の素直な反応だなとは思ってますので、はい、ご協力いただける施設さんが非常にまだまだ少ないといったところ、はい、大手さん介護業界で元からやってきた会社からしますとまだまだ遅れを取っているかなといったところではあります。でもう一つそこに関連付けて、やっぱり工場側の開発をしている、もう私なんかとは比べようなんないくらい頭のいい方々はなかなか介護の困りごとっていうのを目で見ることが機会が非常に少ないですので、そういったところは私たちがやっぱりこう現場から聞いたフィードバックをですね、お声を開発の方に投げて率直にこう新たなこう機能だとか商品に生かしていくといったところは必要かなと思っています。で、具体的に介護の職員さんだとかが当たり前だよ、こんなことも知らないのっていうようなことが、やっぱり今まで部品メーカーでやってきた人間にとってはなかなかこう思うようにそれぞれの常識が違うといったようなところがありますので、うん、そういったところが開発としてうまいことをマッチをしないと、本当の意味でうちの技術だけ押し売りになってしまうことになりますので、必ずこう介護業界に介護職員さんで働く人たちにとってメリットは何なのか、価値は何なのかっていったところを常に考えるようにするっていったところは非常に苦労していますね、は
い、いろいろこれからデータ取っていきはると思うんですけど、人員を削減できるとか、こうなんかその辺って
ですね、そうですね、はい、夜間の放出回数が、はいはい、データでいきますとやっぱ4分の1から5分の1くらい、今まで 10回くらい、放出していたところを、うん、2、3回くらいに減らすといったようなのはデータとしてはよく意識しますね、うん、そういった意味での放出回数の削減で人件費が削減できるといったところと、あとはまあ体重測定ですよね、うん、体重測定月1回2人がかりで、車椅子に移乗して記録をしてといったもの、月1回だから、まあ、そんなに大した労力じゃないんじゃないかっていうふうによくたまに言われるんですけれども、これがかける12ヶ月で、はい、例えば100床の施設さんだと、100人分をシフトを組みながら測っていかなければならないといったところで、はい、まあ、意外と負担にはなっているといったところが削減できるといったような形になりますね。はい。あとは、まあ、ちょっと応用的な使い方としましては、生活リズムが睡眠何時間寝てます、何時間ベッドにいます、何時間離床されてますっていうのが、自動で記録されますので、例えば夜間の排泄回数なんかのパターンを、そういったレポートを見ながら予測をして、放出、トイレ誘導の回数なんかを、よりこう、少なくしたりですとか、適切な回数に持っていくといったようなことも、応用的な使い方としてはできるような形にはなりますね。
なんか介護保険の認定調査の時に注意や逆転とかありますかって聞かれるんですけど、見てないからわからないんですけど、いやわかんないですけど多分起きてると思いますみたいな返事になってしまうので、それがあればほらって見せれるなって思いました。
ほら
ほらって、それでも何回夜中解除してますかとか言われても、ほらって、
ほら 本当ですよ ね昼夜逆転というのもね、ちゃんと見てる職員さんもいれば、そうでもない職員さんも、あとたくさんの人数を必要人数で見るっていうところ で、ね、一つ一つがなかなか追いつかないっていったことは結構あると思いますので、うん、はい、まあ、そういったところのサポートとして職員さんの目を増やすじゃないですけど、はい、いろんなところの代わりにセンサーが見守りますので、他のことの業務に当ててください、この時間を、この労力をといったところはできるかなと思いますね。
細かい寝返りを繰り返すとかで睡眠の深さとかも分かるって言ってましたっけ？
寝返りと言いますか、呼吸の上下の運動で、はいはい、睡眠かどうか、はい、分かる、はい、分かるような形になりますね。まあ、深さというか、まあ、睡眠時間ですかね、はい、が分かるような形になってますね。はい、
これからどんどんやっぱり試していただきたいなっていうところなんですけど、うん、やっぱりちょっと無料じゃないとねみたいな無料の
そうです、ね、
トライアル的なところと、うん、まあ、ちょっと実際導入した時にどれぐらいお金かかるんかな、はい、高いんやろなみたいなのがあると思うんで、教えていただけますでしょうか。
まあ、このラジオを聞いていただいた方限定というわけというわけでは
30分以内
に、いや30分以内にっていうわけではないんですけれども、まあ、一応お貸し出しやってますので無料で、はい、はい、2週間から、はい、2週間くらいで考えていただけたらと思いますので、はい、安いものではないと思いますので、じっくり検討されるというような意味合いで、はい、やらせていただいております。で、1台あたりの価格についてはですね、私たちメーカーでして、販売店さんがいろんな価格で出してますので、はいはい、お付き合いのある販売店さんにお問い合わせいただいて、まあ、正確な金額をしていただけたらと思うんですけれども、まあ、ざっくり申し上げますと、はい、まあ、1台あたり20万円程度と考えていただけたらと思っております。あとは各都道府県にご存知だと思うんですけど、介護ロボットなんかに使える、うん、補助金なんかが、そういったものを利用していただくと、もう少し本体価格を抑えてといったような、ことができることもありますね。はい、
ちょっとトライアルしたいなとかいうときにどうやって連絡したらいい？ホームページとか。
はい、ホームページの中にお問い合わせフォームがございますので、はいはい、そこからミネベア三つみベッドセンサー、あるいはミネベア三つみ介護なんかで検索していただくとトップページで出てくると思いますので、そこからお問い合わせいただけたらと思います。
わかりました。
今はそしたら買い取りっていうか、そういうので、はい、まあ、もちろん介護保険のレンタルにそんなベッドがあるっていうわけではないですよね。これセンサーですもんね。
あ、そうですね。私たちはメーカーなので、例えば、その販売の仕方みたいなところにちょっと口の出すことできないんですけれども、はい、一部の販売店さんではリースだとか、はい、そういった形態でのご提供もしておりますので、
はい、
またそこの具体的ななった段階でそのやり方みたいなところはご相談させていただけたらなと思っております。
はい、はい、
サブスクみたいに月々いくらみたいな、まあ、あるとこはあるんですよね。
ありますね、はい、やはりクラウド上にデータを入れるといったところで、なってますので、月額あたりの費用がかかるというような、はい、ものにはなっておりますね。でそこが、まあ、ちょっといらないよということであれば、またもう一つ下の先ほどのお話にあったベーシック版という簡易的なものもご用意はありますので、まあ、まずはご質問にご要望にお答えできるかどうかはまたお問い合わせでお聞きいただけたらと思います。
そしたら最後にですね、今後もメンベア三つみさんの展開とか、と皆様にお伝えしたいことっていうことがあれば、よろしくお願いします。
まずはやっぱり介護業界に新しく入ってきた会社ということで、現場の方に使っていただいて、その声をやっぱり集めていきたいというふうに考えてます。で、なので、施設でも多く、本当に興味がある施設さんに対して実際使っていただくといった機会は増やしていきたいなと考えております。で、一方でそういった精密な技術が売りの会社ですので、病院さんだとか、もう少しこう医療だとか治療に使えるようなところに、展開をするといったところも考えております。で、実際に、まあ、ある大学の医学部の、教授さんと一緒に共同開発で医療分野に進出しようといったところも今後の展望としては考 考えています。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
あのね、質問ちょっと事前にさせていただいてたんですけど、すごく丁寧にレッスンいただきまして、誠実で、ね、真面目なお人柄が伝わってくるなとか、
いや
ありがとうございます。
面白かったです。渡辺さんは今どこからお話ししてくださってるんですか？
今日は自宅なんですけど、大阪に普段はいまして、
はい、
はいはい、あの西日本の施設さんは全て私が担当しているような、
そうなんですね、
はい、はい、形になってますね。
すべて。
すごいですね。
あ、そうなんですよ。
すごいね。
ありがとうございます。いや、もう本当に、あの、猫の手があったかいたいくらい。オフィスは新大阪にありますので。
じゃあもう、新大阪からやったらいろんなとこ行けますね。
そうなんですよね。はい、なので、まあ、はい、そういった思惑もあって、はい、オフィスが
新大阪九州のなんか島とか呼ばれたら行くんですか？
行きますね。いや、もう試したいというご要望に対しては全国各地どこでも行くのがやっぱ仕事ですので。
すごい。でもまあなんか楽しそうですね。
久保さんみたいに旅行が好きであれば楽しいかもし
れないですけど私みたいにって
朝から晩までやっぱ移動しながらこうやって打ち合わせもしながらっていう、ね、パソコン打ちながら新幹線乗ってってなるとやっぱ酔っちゃったりとかは、
そうですね、
ちょっと微妙に疲れ溜まってきます
よね。疲れはもう
ずっとだったらね、
はい、
体が揺れてるみたいな。
そうですね
今日はミネビア三住株式会社のベッドセンサーシステム営業、渡辺瑞希さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。